声の広報、司法日立、令和5年2023年2月5日号、ナンバー1737。目次、表紙、1ページ。令和5年、日立市20歳の祝い記念式典、2ページ。子供通信員リポート、特集、動物園の飼育員に密着取材。4ページ。茨城県関与の新たな管理型産業廃棄物最終処分場整備の取り組み状況について。8ページ。日立 BRT 自動運転バスに体験乗車してみませんか？9ページ。マイナンバーカードをお持ちの方へ。10ページ。新型コロナウイルスワクチン接種情報。11ページ。お子さんが生まれる方、生まれた方へ。出産、子育て応援事業が始まります。日立大煙突フェスティバル。以上、12ページ。日立桜ロードレース参加者を募集中。日立シビックセンター、日立市民会館の催し。以上、13ページ。マイタウントピックス、街の話題。14ページ。私の学校自慢。15ページ。情報広場。お知らせ。16ページ。催し。18ページ。講座、19ページ、募集、20ページ、健康、子育て、以上、21ページ。自主グループ会員募集、県内産農水産物の出荷制限、自粛状況、市内の放射線量の状況などのお知らせ、以上、22ページ。この街を守る方募集中。24ページ。目次終わり。表紙。二十歳の祝い、輝き、それぞれの場所で、それぞれの色に。1月8日に池の川桜アリーナで開催された二十歳の祝い。参加した若者たちは、同じ学び屋で時間を共にした仲間たちとの再会を喜びました。あの時と同じ笑顔で、あの時より大人になって。写真は二十歳の文字風船を手に、色とりどりの晴れ姿で写真に収まる6人の女性たちです。主な内容。令和5年、日立市二十歳の祝い記念式典。2ページ。子供通信員リポート。動物園の飼育員に密着取材。4ページ。茨城県関与の新たな管理型産業廃棄物最終処分場整備の取り組み状況について。8ページ。
令和5年日立市20歳の祝い記念式典。二十歳を迎えた皆さん、おめでとうございます。1月8日、令和5年、日立市二十歳の祝い記念式典が、池の川桜アリーナで開催され、令和4年度に二十歳となる1417人の若者たちが、人生の新たな一歩を踏み出しました。昨年に続き、新型コロナウイルス感染症対策として、出身中学校ごとに2部に分かれての開催となりました。今年のテーマは、輝き、それぞれの場所で、それぞれの色に。このテーマには、同じ学び屋で時間を共にしていた友人たちが、それぞれの道に進み、職場や大学、専門学校など、 さまざまな場所で輝いている。これから今以上の輝きを目指して人生を歩んでいこうという思いが込められています。決意新たに。式典では参加者を代表し、二十歳の祝い記念式典実行委員長の井上春太さんが、二十歳の祝いを迎える今日までを振り返ると、たくさんの出来事がありました。どんな時も変わらぬ愛情を持って接してくれた先生、友人、そしていつも温かく迎えてくれた家族。二十歳を迎え、これから恩返しをしていこうと思います。まだまだ未熟な私たちですが、それぞれの場所で、それぞれの色に輝いていけるよう精進します。と、これまでの感謝と今後の抱負を語りました。輝き、それぞれの場所で、それぞれの色に。2、3ページに写真が8枚あります。いずれも二十歳の祝い記念式典での皆さんの様子です。写真終わり。二十歳の今、自分を漢字一文字で表すと、井上春太さん、写真、久慈中学校出身、選んだ漢字は、気温の温。自分の名前に込められている、温かみのある人間に育ってほしいという思いに応えられるように生きていきたいです。本田由衣さん、写真、大原中学校出身。選んだ漢字は、結ぶの結。この町でたくさんの人とつながりを作っていき、この町に貢献していきたいです。沼田春樹さん、写真、大久保中学校出身。選んだ漢字は、輝き。今も、そしてこれからも輝いていきたいという決意を込めて、今年のテーマとなっているこの漢字を選びました。平塚龍馬さん、写真、助川中学校出身。選んだ漢字は、音楽の楽。今は充実していて楽しく過ごしています。これからも一度きりの人生を楽しんで生きていきたいです。坂井桃香さん、写真、大原中学校出身。選んだ漢字は、花。花が大好きで、自分の名前にも入っています。人生に花を咲かせ続け、彩っていきたいです。二十歳を迎えた皆さんの思いを桜の木にしました。二十歳の自分を表す漢字一文字を記入した付箋を使って、大きな桜の木、イメージ図を作りました。ぜひご覧ください。展示場所、期間、1. 日立駅情報交流プラザ、2月1日水曜日から15日水曜日正午まで。 2. 日立市役所1階正面入り口、2月15日水曜日午後2時から3月3日金曜日。問い合わせ、障害学習課内線633、ファックス 22-0465。
子ども通信員リポート、特集、動物園の飼育員に密着取材。市内外から多くの方が訪れるかみね動物園。来園された方々に動物たちの元気な姿を見せようと、飼育員は日々奮闘しています。今回は、子ども通信員の3人が、猛獣舎、蛾王国やキリン舎を担当する飼育員、 風間さんの一日を追いました。写真があります。猛獣舎の虎の前でピースサインをする子ども通信員の3人。池田彩音さん、大山ひなたさん、井上陸さんと、飼育員の風間健信さんです。飼育員ってどんなお仕事をしているの？写真終わり。スタート1からゴールの7まで仕事の流れがあります。写真は各仕事ごとに読みます。スタート。1、朝礼。写真2枚。1枚目。午前8時30分、飼育員の1日は、スタッフ全員での朝礼から始まります。その日のイベントの予定や、動物たちの体調など、みんなで情報を共有する大切な時間です。広場に集まっての朝礼です。2枚目、子ども通信員3人がメモを取って聞いています。2、開園準備。写真4枚。1枚目、朝礼後には各社の安全を確認。扉の鍵がかかっているか、ガラスは割れていないかなどを必ず2人体制で確認します。猛獣舎の寝室は頑丈な鉄格子に囲まれています。池田さん、写真。2枚目、キリン舎の寝室に潜入。すぐそこにキリンが。3、4枚目、安全確認後は、動物たちを寝室から展示スペースへ移動させます。3、寝室の掃除。写真3枚。1枚目、開園後は動物たちに気持ちよく過ごしてもらうため、寝室を毎日きれいにします。猛獣舎とキリン舎を行ったり来たりと大忙しの風間さん。キリンの寝室は1日経つと糞でいっぱいに。風間さん、写真。2枚目、移動中の通信員と風間さん。3枚目、飼育員さんって思ってたより大変だ。井上さん、写真。4、餌作り。写真8枚。1枚目、掃除の合間や後には動物たちの餌作り。猛獣は夕方に1回、キリンは常に餌があるように適宜補充します。肉がたくさん入った冷蔵庫内。2枚目、猛獣たちの餌は牛肉、馬肉などを与えます。カルシウム豊富な鶏の頭もトッピング。3から5枚目。キリンはマテバシーやスダジーの葉などが大好物。部屋に設置する餌は高いところに吊るし、野生の状態にできるだけ近づけます。6枚目。猛獣舎の上から餌を吊るして与えます。7枚目。注射などの訓練の一環で餌を与えることも。8枚目、猛獣たちは閉園後に食事をとりますが、お昼の時間にお客さんの前で餌を与えることもあります。運が良ければ大迫力の食事シーンが見られます。大山さん、写真。ジャガーが吊り下げられた肉に飛びついています。5、デスクワーク。写真2枚。1枚目、午後はデスクワークを中心とした作業となります。動物園で行うイベントの企画や準備、ブログの作成などを行います。2枚目、飼育員がアイデアを出し合う企画会議。動物園で行われている様々なイベントは、ここで生み出されます。6、閉園。この時期、11月から2月は、午後4時15分に閉園。動物たちを寝室に戻し、展示スペースを掃除します。 3月から10月までは午後5時が閉園時間になります。写真、檻の中で餌を食べるライオンです。ゴール7、業務終了。最後にその日一日の仕事内容や動物の様子などを日報に書いて、本日の業務は終了です。お疲れ様でした。風間さん、写真。仕事の流れ、写真、終わり。かみね動物園のイベントをご紹介。井上さん、写真。かみね、おもしろズーサロン。那須動物王国、神戸動物王国園長の佐藤哲也さんのお話を聞けます。時、2月25日土曜日、午後1時30分から3時。ところ、かみね動物園動物資料館。テーマ、ライチョウ山へ帰る。動物園の保全活動。定員50人。要事前申し込み。詳しくは右の QR をご覧ください。大人気もぐもぐタイム。毎日実施しているもぐもぐタイムでは、カピバラ、エゾヒグマの餌やり体験のほか、キリンやペンギン、チンパンジーなどの動物の食事の様子を見ることができます。写真。動物が脱走したら。動物の脱走はあってはならないことですが、万が一起こった場合に備えて、職員間で対応方法の共有をしたり、対策訓練を行ったりしています。訓練の様子。遮断網で道を塞ぎ、写真。車で壁まで追い詰めたら、麻酔銃で眠らせ、捕獲します。写真。誰が一番？動物園餌代ランキング。かみね動物園で餌代が高額となる動物トップ3をご紹介。第1位、ゾウ、写真。1日約5000円。とにかく食べる量が多く、干し草、さつまいも、人参などを1日に約100キロも食べます。糞の量も1日70から80キロと、見た目通りスケールの大きな動物です。第2位、トラ、ライオン、写真。1日約2000円。牛肉、馬肉、鶏肉などを多い個体は1日に約7キロ食べます。量もさることながら餌の単価が高いことが第2位となった理由といえます。第3位、チンパンジー、クマ、写真。1日約1500円。チンパンジーは飼育数が多く、8頭。クマは食べる量が多い、1日約16キロ。ため、それぞれ第3位にランクイン。共に、野菜や果物、枝葉やペレットなど、いろいろなものを食べます。最新情報や動物の様子など、動物園の SNS をチェック。Twitter や Facebook、各スタッフのブログでは、動物たちのさまざまな様子や、飼育員の奮闘記、裏話などを掲載しています。ぜひご覧ください。QR が3つあります。1つ目、Twitter、2つ目、Facebook、3つ目、ブログ。写真があります。虎が水浴びをしている写真です。写真終わり。今しか見れない冬の動物園の楽しみ方。冬は比較的空いていることが多く、ゆっくりと動物たちを見ることができます。また、 夏とは動きや生活が異なる動物も多く、この時期にしか見られない動物の姿を見ることもできます。冬の動物園の風物詩、猿団子、写真。体を寄せて温め合う様子は、寒い冬ならではの光景です。本土タヌキは、冬になると脂肪を蓄え、ふさふさの毛に覆われた可愛らしい姿に変わります。写真。他に夏の姿の写真もあります。写真終わり。取材を終えて、水木小学校6年、井上陸さん。特に印象に残ったことは、飼育員さんの大変さです。キリンの部屋は3つありますが、大量に落ちている糞を丁寧に掃除していました。また、外だけではなく、部屋の中にもキリンが好きな枝葉を吊るしているなど、キリンが過ごしやすい空間を整えていました。猛獣舎では、動物同士の関係を考えて部屋を分けていました。飼育員さんの動物への愛情を感じました。大沼小学校6年、大山ひなたさん。猛獣舎の動物には、赤ちゃんの時は肉を小さくしてあげますが、大人は顎の筋力を維持するため、大きいままであげます。また、爪は基本は切らずに、木で研がせるなど、猛獣の生態や飼育方法などを知ることができ、今まで以上に動物に興味を持つことができました。また、猛獣舎の上から肉を吊るして食べさせる様子は、とても迫力があるので、友達にぜひ紹介したいです。金沢小学校6年、池田彩音さん。猛獣舎では、多い動物でお肉を1日に7キロ食べることや、雨の日などでも動物を見ることができるサブスペースがあることが印象に残りました。飼育員さんは、キリン舎と猛獣舎をずっと行き来し、階段を上がったり下がったりと大変そうでした。私たちがいつも元気な動物の姿を見れるのは、飼育員さんが見えないところで頑張っているからだと知ることができました。飼育員さんの愛情を受けて、生き生きと暮らす動物たちの姿を、ぜひ見に来てください。通信員の3人、写真。インタビュー。かみね動物園飼育員、風間健信さん、写真。お客様と動物をつなげられる飼育員に。私たち飼育員の大きな役割の一つは、来園された方に、できるだけ野生に近い、動物たちの生き生きとした元気な姿をお見せすることです。そのためには、動物たちが毎日を快適に過ごせるようにすることが重要です。餌の与え方や空間づくり、他の動物との関わりなど、さまざまなことを考え、試行錯誤し、動物たちの小さな変化にも気づかなければなりません。簡単ではありませんが、とてもやりがいを感じますし、そこに飼育員の楽しさがあります。幼い頃、両親に連れて行ってもらった動物園で感じたワクワク感。それが私が飼育員になろうと思ったきっかけです。かみね動物園を訪れた子どもたちにも、動物たちを見てワクワクし、さまざまな発見をして、より動物たちに興味を持ってもらえたら嬉しいです。私たちが愛情を注ぎ、生き生きと元気に暮らす動物の姿や、動物園のさまざまなイベントを通して、お客様と動物たちをつなげられるように、これからも頑張ります。ズー日立市かみね動物園、写真。電話、22-5586。ファックス、22-5596。 開演時間、午前9時から午後4時15分。3月から10月は午後5時まで。料金、大人、高校生から64歳、520円。子供、4歳から中学生、100円。3歳以下、65歳以上、障害者手帳をお持ちの方は無料。
茨城県関与の新たな管理型産業廃棄物最終処分場整備の取り組み状況について、詳しくは県ホームページ、新産業廃棄物最終処分場の整備について、右の QR をご覧ください。これまでの経過、茨城県関与事業主体一般社団法人茨城県環境保全事業団以下事業団の新たな管理型産業廃棄物最終処分場の整備については、令和2年5月、茨城県から施設整備の受け入れについて要請を受け、その後の市議会としての容認決議、地域住民の皆様や企業などの理解の度合いなどを踏まえた上で、施設整備の受け入れを令和3年8月に受諾しました。表があります。年月、内容の順に読みます。令和2年5月、県から市へ新処分場施設の受け入れを要請。6月から8月、住民説明会、計40回。令和3年3月から4月、フォローアップ説明会、計14回。6月、日立市議会が新たな産業廃棄物最終処分場整備の受け入れに関する決議を可決。8月、市が県からの施設受け入れ要請を受諾。12月、新処分場基本計画策定委員会中間報告会。令和4年3月、新処分場基本計画策定委員会市民報告会。4月、県が新産業廃棄物最終処分場基本計画を策定。表終わり。確認書の取り交わし。その後、県及び事業団では、新処分場基本計画を策定し、基本設計を進めるとともに、新設道路などの設計、環境学習施設基本計画の検討、生活環境影響調査の実施、地域振興事業の検討などを進めてきました。その中で、地域振興事業については、県、事業団及び本市の3社で構成する地域振興等推進会議を令和4年6月に設置し、計画地周辺の4学区コミュニティからの要望事項などを踏まえて検討を行い、地域振興事業の実施の方向性が整理されました。市では、県が策定した新処分場基本計画及び県との協議などにより、受諾の前提条件としていた安全な施設や道路の整備、地域振興事業など9項目について実施の方向性などが確認できたことから、令和4年12月26日に確認書を取り交わしました。確認書の主な項目、地域住民の安全の確保、並びに生活環境及び 自然環境の保全を図ること、埋め立て地の拡張、増設を行わないこと、新産業廃棄物最終処分場基本計画に定める期間内に埋め立てを完了すること、施設整備及び運営にあたり、環境保全対策、情報公開、交通安全対策などを実施すること、地域住民の生活環境の向上に必要なインフラを整備、地域資源を活かした周辺環境への整備、市の重要事業への支援を行うこと、地域振興に資するための財源確保対策を講ずること。これからの動き。市では、県及び事業団と緊密に連携し、本事業の円滑な推進に向けて、引き続き、市議会及び市民の皆様のご意見などを踏まえながら対応していきます。事業計画の概要。整備計画地、日立市諏訪町、日立セメント太平電鉱山跡地、施設の種類、管理型最終処分場、埋め立て面積、埋め立て容量、約 9.8 ヘクタール、約244万立方メートル、埋め立て期間、供用開始後20年から23年、受け入れ対象廃棄物、産業廃棄物、燃え殻、無機製汚泥、ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず、鋼材、瓦礫類、廃人、一般廃棄物、地方公共団体の焼却施設から出た焼却灰等、災害廃棄物。図があります。整備計画地と県道61号山川道路の大久保中学校西側から県道37号までを結ぶ新設道路が青い点線で示された地図です。図終わり。問い合わせ。資源循環推進課。内線569。ファックス 24-5301。
日立 BRT 自動運転バスに体験乗車してみませんか？運賃無料。日立 BRT 区間内で実証実験をしている自動運転バス写真の体験乗車を実施します。運賃はかからず、何回でも乗車できますので、ぜひ体験してみてください。体験乗車期間、2月6日月曜日から21日火曜日、土曜、日曜日、祝日を除く。運行区間、お魚センターから大三河駅西口、多賀駅前、図があります。運行区間内の自動走行区間と手動走行区間が示してあります。南部図書館から大三河駅西口を経て、河原湖 BRT までが自動走行区間で、お魚センターから南部図書館までの間と、河原湖 BRT から多賀駅前までの間は手動走行区間です。大三河駅西口、お魚センター、多賀駅前の3箇所で乗降可。図、終わり。乗車方法。1、前日の正午までに予約。体験乗車の前日の正午までに、次のいずれかの方法で予約してください。何回でも予約できます。
インターネット予約、下の QR から申し込んでください。電話予約、日本公営株式会社交通都市部業務受託機関、電話 03-3238-8342、 平日午前9時から午後5時。2、発車10分前に受付。発車10分前までに停留所へお越しください。バスの到着後に乗務員がお声かけしますので、受付を済ませてご乗車ください。運賃、無料。運行時刻。お魚センターから多賀駅前。1便。お魚センター、8時42分。大三河駅西口、8時55分。多賀駅前、9時19分。3便。お魚センター、10時25分。大三河駅西口、10時38分。多賀駅前、11時2分。5便。お魚センター、13時5分、大三河駅西口、13時18分、多賀駅前、13時42分。7便、お魚センター、15時5分、大三河駅西口、15時18分、多賀駅前、15時42分。多賀駅前からお魚センター、2便、多賀駅前、9時26分、大三河駅西口、9時50分、お魚センター、10時3分、4便、多賀駅前、11時26分、大三河駅西口、11時50分、お魚センター、12時3分、6便、多賀駅前、14時6分、大三河駅西口、14時30分、お魚センター、14時43分。8便、多賀駅前、16時6分、大三河駅西口、16時30分、お魚センター、16時43分。乗車場所を示した図が3つあります。1つ目、お魚センター停留所、久慈交流センターとお魚センターの間です。2つ目、大三河駅西口停留所、お魚センター方面はロータリー正面、多賀駅方面は階段脇です。3つ目、多賀駅前停留所、駅出口正面です。図、終わり。問い合わせ、日本公営株式会社交通都市部業務受託機関、電話 03-3238-8342、 または市都市政策課、内線 223、 ファックス 21-7750。
マイナンバーカードをお持ちの方へ。1、令和5年2月6日からオンラインによる転出届ができるようになります。電子証明書、利用者証明用、署名用が有効なマイナンバーカードをお持ちの方は、日立市から国内の他市区町村へ転出する場合の届出をマイナポータル、ウェブサイトからオンラインにより提出できるようになります。利用者証明用電子証明書、暗証番号が数字4桁はインターネットのウェブサイトなどにログインする際に利用するもの。例、コンビニでの住民票の写しなどの交付。署名用電子証明書、暗証番号が英数字、6から16文字はインターネットなどで電子文書を作成、 送信する際に利用するもの。例、e-tax の電子申請。QR があります。電子証明書について。市役所窓口への来庁は原則不要です。マイナポータルを通じて転出届の提出をした後は、別途、転入先市区町村の窓口で転入届などの手続きが必要です。詳しくはデジタル庁ホームページ右の QR をご覧ください。2. 令和5年4月1日から証明書コンビニ交付サービスの交付手数料を値下げします。マイナンバーカードを利用してコンビニエンスストアなどに設置されている多機能端末機から住民票の写しなどを取得できる証明書コンビニ交付サービスの交付手数料を値下げします。本サービスは申請書の記入や本人確認書類の提示が不要で、窓口での交付より簡単、スピーディー、しかもお安く証明書を取得できますので、ぜひご利用ください。適用開始日、令和5年4月1日土曜日から、利用時間、午前6時30分から午後11時、取得できる証明書、交付手数料、住民票の写し、印鑑登録証明書、コンビニ、150円、窓口、200円、戸籍全部、個人事項証明書、コンビニ、350円、窓口、450円、課税証明書、納税証明書、コンビニ、250円、窓口、300円、利用できる方、電子証明書、利用者証明用が搭載されたマイナンバーカードをお持ちの方、証明書コンビニ交付サービスのご利用が不安な方へ、市民課窓口には職員のサポートのもと、コンビニ交付サービスと同様の操作方法で証明書を取得することができる端末機を設置しています。この端末機でマイナンバーカードを利用して証明書を取得した場合も、交付手数料の値下げ対象になりますので、ぜひご利用ください。今ならマイナポイントがもらえる。2月末までにマイナンバーカードを申請された方を対象に、最大2万円分のマイナポイントが付与されます。問い合わせ。マイナンバー総合フリーダイヤル。電話 0120-95-0178。QR があります。マイナンバーカード作成のお手伝いをします。写真撮影から申請までの一連の手続きをサポートしています。運転免許証など顔写真付きの本人確認書類。またはマイナンバーカード交付申請書をお持ちの上、お気軽にご利用ください。受付時間、平日午前8時30分から午後5時15分、祝日を除く。土曜、日曜日、午前9時から正午、午後1時から5時、第3土曜日に続く日曜日を除く。受付場所、市民課、各支所、土曜、日曜日は、市民課、多賀、南部、中央支所のみ。マイナンバーカードのお渡しは、申請から約1ヶ月半後となります。市民課、多賀、南部、中央支所では、マイナポイント取得の手続きも支援しています。問い合わせ、オンラインによる転出届について、市民課、内線574、ファックス 25-1121、証明書コンビニ交付サービス、マイナンバーカード作成支援について、市民課、 内線503、ファックス 25-1121、マイナポイントの取得支援について、デジタル推進課、内線587、ファックス 22-7170。
新型コロナウイルスワクチン接種情報。令和5年1月19日までの情報で作成しています。最新の情報は市ホームページなどで随時お知らせします。QR があります。ワクチンの接種は令和5年3月31日金曜日までの予定となっています。接種を希望される方は、ぜひ早めの接種をご検討ください。接種場所や予約方法など、詳しくは市ホームページ右の QR をご覧になるか、ワクチン接種日立コールセンターへ問い合わせてください。問い合わせ、ワクチン接種日立コールセンター、電話 050-3646-5466、ファックス 85-8010、新型コロナウイルスワクチン接種、よくある質問と回答、Q&A、9、オミクロン株対応ワクチンの接種回数は、A、これまでに接種したワクチンの種類、回数にかかわらず、オミクロン株対応ワクチンの接種は1人1回になります。オミクロン株対応ワクチンを接種することで、ワクチン接種は完了となりますので、新たな接種券はお送りしていません。9. 接種券が届かない、なくした場合は、A. 次のいずれかの方法で申請することができます。1.インターネットで申請、右の QR。 2. ワクチン接種日立コールセンターへ連絡。 3. 相談窓口、市役所、田賀支所、保健センターで申請。 9. 接種場所、予約方法は、 A. 市内の医療機関で接種できます。最新の情報は市ホームページをご覧になるか、ワクチン接種日立コールセンターへ問い合わせてください。予約方法。1. コールセンターへ電話予約。2. インターネット予約、右の QR。 3. 医療機関へ直接予約。 9.コロナに感染した場合のワクチン接種は、A. 感染歴にかかわらず、必要な回数の接種が推奨されています。療養期間が終わり、体調が回復すれば、接種医の判断により接種を受けることができます。9. 接種証明書の取得方法は、A. 接種証明書には、書面と電子版の2種類があります。それぞれの取得方法については、市ホームページ、右の QR をご覧ください。なお、接種時に交付される予防接種済証も接種の証明となりますので、ご活用ください。9. 接種後に気になる症状が続く場合は、A.接種を受けた医療機関やかかりつけ医、または茨城県新型コロナワクチンコールセンター副反応相談窓口へご相談ください。茨城県新型コロナワクチンコールセンター、電話 029-301-5394、 受付時間24時間対応、土曜日曜日祝日も実施。新型コロナウイルスワクチン接種に関する情報は、市ホームページ右の QR にも掲載していますので、ご覧ください。 引き続き感染拡大防止にご協力をお願いします。マスク着用、換気、手洗い、手指消毒、うがい、身体的距離の確保、検温、消毒。問い合わせ、健康づくり推進課、電話 21-3300、 ファックス 27-2112。
お子さんが生まれる方、生まれた方へ、出産・子育て応援事業が始まります。出産・子育ての相談受付と応援金、すべての妊婦さんや子育て家庭が安心して出産・子育てができるよう、妊娠期から出産・子育てまで身近で必要な相談ができる伴走型相談支援と経済的支援を一体的に行う出産・子育て応援事業が始まります。開始時期、令和5年3月から。対象、令和4年4月1日以降に妊娠の届け出または出産した方など。内容、伴走型相談支援。保健師などが妊娠の届け出時からすべての妊婦や子育て家庭に寄り添い、継続的に相談に応じます。経済的支援、妊娠の届け出または出産した方などに対し、伴走型相談支援の実施後に応援金を支給します。妊娠の届け出後、妊婦1人につき5万円出生の届け出後、子供1人につき5万円支援の流れ。伴走型相談支援。1、妊娠の届け出時、保健師などとの面談。出産応援金の申請書提出。経済的支援、出産応援金、妊婦1人につき5万円。2、妊娠8ヶ月頃、事前に郵送されるアンケートに回答。面談、希望者。3、出生の届け出後、こんにちは赤ちゃん訪問。生後2ヶ月から4ヶ月の時。保健師などとの面談。子育て応援金の申請書提出。経済的支援、子育て応援金、子供1人につき5万円。令和4年4月1日から令和5年2月28日までに妊娠の届け出または出産した方には個別に案内を郵送します。詳しくは市ホームページ右の QR をご覧ください。問い合わせ、健康づくり推進課、電話 21-3300、 ファックス 27-2112。
日立大煙突フェスティバル、小説、映画、アルマチの高い煙突に描かれた日立鉱山、現 JX 金属の大煙突は、2月19日に倒壊から30年目を迎えます。日立市の発展のシンボル、大煙突の魅力を届ける日立大煙突フェスティバルを開催します。時、2月19日日曜日、午前10時から午後3時、ところ、日立武道館、旧共楽館、内容、長い食べ物で見せ、天狗さんと学ぶ紙芝居劇、大煙突と桜の町、写真、展示、共楽館、鉱山電車写真展、上演、歌、ダンスなど。問い合わせ、大煙突と桜100年プロジェクト、原田。電話 090-7827-7339。 スペシャルイベント、
ある町の長い食べ物、大煙突に向かって長い食べ物をみんなで食べよう。時、午前11時15分から午後0時10分。内容、長い食べ物無料配布&記念撮影。定員50人。多い時は抽選。申し込み、2月16日木曜日までに、件名に、大煙突と記載の上、住所、氏名、年齢、電話番号をメールで、大煙突と桜100年プロジェクト、原田、メール、unoshima@net1.jway.ne.jp へ、一人一回二人分まで。
日立桜ロードレース参加者を募集中。日立桜の名所百選の一つである平和通りの桜並木からスタート。写真。ハーフ、10キロ、5キロは国道6号バイパスシーサイドロードを駆け抜けます。写真。時、4月2日日曜日、午前8時10分開会式、雨天決行。種目、ハーフマラソン、先着2500人。10キロ、先着2500人。5キロ、先着2500人。中学生、小学生、親子ファミリー、のんびりお花見の部。申し込み、2月20日月曜日までに、ランネット、右の QR から申し込みを。コース、日立シビックセンター新都市広場周辺道路、スタート、ゴール。問い合わせ、日立桜ロードレース事務局、日立市スポーツ協会内。電話、36-6661。ファックス、36-6663。ボランティアスタッフを募集しています。サポーターとして大会を盛り上げ、選手と共に感動の瞬間を味わいましょう。時、4月2日日曜日、午前6時から午後2時。内容、大会運営のサポートボランティア、選手誘導、配布補助、給水所など。申し込み、2月20日月曜日までに申し込み用紙、日立市スポーツ協会にあるほか、上の QR からダウンロードできます。を、直接か郵送で、日立桜ロードレース事務局、郵便番号 316-0034、東鳴沢町、2-1-15 へ。
日立シビックセンター日立市民会館の催し、科学館ミニ企画展示、元素で見る地球科学図展、日時2月26日日曜日まで、午前9時から午後5時、場所科学館アトリエ、対象、科学館入館者。内容、地球科学図と実物元素周期表を一緒に見ることで、原子の世界をさらに詳しく読み解こう。料金、大人500円、子供200円、幼児無料。問い合わせ、日立シビックセンター科学館。電話 24-7731、 ファックス 24-7975。 シビックギャラリー企画展アートを身近に、ゆうすけ感情&めいこイラストレーション作品展、日時2月24日金曜日から26日日曜日、 午前9時から午後5時。場所、日立シビックセンターギャラリー。内容、日立市を拠点に活動する若きイラストレーター2人による作品展です。出展者、ゆうすけ感情、めいこイラストレーション。問い合わせ、日立シビックセンター、電話 24-7711、 ファックス 24-7970。 映画アキラとアキラ上映会、日時3月18日土曜日午前10時開演、午後2時開演。場所、日立市民会館ホール。内容、破産寸前の企業の未来と4800人の人生をかけた大逆転劇。出演、竹内涼真、横浜流星ほか。料金、一般1100円。申し込み、日立市民会館ほかで販売中。その他、池井戸潤著作の本を市内図書館で借りた貸し出しレシート提示で割引があります。問い合わせ、日立市民会館、電話 22-6481、 ファックス 22-6633。 春休み楽器体験会、初めてのバイオリン、ビオラ、チェロ。日時、3月26日日曜日、午前10時から午後3時50分のうち、1人20分。場所、日立シビックセンター音楽室、スタジオ。対象、新年度の小学1年生から中学3年生。内容、楽器の持ち方から簡単な演奏の仕方まで、初めての方でも体験できます。料金、1人200円。兄弟同枠での参加は2人で300円。定員、各楽器20人。申し込み、2月25日土曜日の午前10時から、ホームページまたは電話で申し込みを。問い合わせ、日立シビックセンター音楽ホール、電話 24-7755、 ファックス 24-7979。 臨時休館のお知らせ、科学館天球劇場、2月28日火曜日。新型コロナウイルス感染症の影響により、延期、中止となる場合があります。その他イベント情報は、右の QR からご確認ください。イベント参加や観光などの際には、新型コロナウイルス感染症対策にご協力ください。
マイタウントピックス、街の話題。おかえりサニー、気象クロサイ、10年ぶりにふるさとに。12月14日、気象動物のクロサイ、サニー、写真が10年ぶりにかみね動物園に帰郷しました。2009年に生まれたサニーは、2012年に鹿児島県立平川動物園へ移っていました。サニーは今後、12月6日に愛媛県立戸部動物園から来園したフーと共に、計画的な繁殖を目指す予定です。名前信孝園長は、10年ぶりに里帰りのサニーちゃん、フーや父メトロと3頭仲良く暮らし、赤ちゃん誕生に期待しています、と語りました。 日立固有の早咲き桜、日立紅寒桜が開花。1月4日、上根公園頂上駐車場ロータリーの日立紅寒桜写真が開花しました。昨年より8日早い開花となり、2月下旬から3月上旬にかけて見頃を迎える見込みです。平成13年に市民公募により日立紅寒桜と名付けられたこの品種は、市内に280本ほど植えられており、上根公園のほか日立市役所、JR 日立駅中央口駅前広場、日高交流センター、多賀市民プラザなどで見ることができます。桜の街を未来へ。日立市建設業協会から桜の寄付。1月16日、令和7年に創設70周年を迎える日立市建設業協会の鈴木勝義会長、沢畑正剛、白戸千一郎、両副会長、写真が市役所を訪れ、記念事業として上根公園に5本の桜、神代あけぼのを寄付することを報告しました。同協会は、寄付する桜を令和7年までの3年の間に公園内に植樹します。鈴木会長は、桜の町日立をこれからも守っていくために役立ててほしいと話しました。地元の水産加工品を生かして、2社が県水産製品品評会で受賞。令和4年度茨城県水産製品品評会で、小松水産が農林水産大臣賞を、飛び館水産が茨城県知事賞と大日本水産会長賞を受賞しました。小松水産の小松信勝さんは、日立の水産資源の良さを生かし、地元を盛り上げていきたい。飛び館水産の飛田義秀さんは、地元の魚を使った商品が選ばれて嬉しい。幅広い年代が美味しく食べられる商品を作り続けていきたい。と、それぞれ受賞の喜びと、これからの抱負を語りました。写真があります。表彰状を手に微笑む皆さんです。写真終わり。
私の学校自慢。日立市の小中学校には、学校独自の魅力や特徴が数多くあります。今回は宮田小学校と中町小学校の児童が自分の学校の魅力や特徴をご紹介します。歴史ある宮田小学校。宮田小学校6年、根本花香さん、写真。私たちが通っている宮田小学校は来年で150周年を迎えます。そんな宮田小学校の魅力を2つ紹介します。一つ目は、宮田っ子タイムがあることです。宮田っ子タイムは、毎週水曜日、昼休みの時間を長くして、たくさん遊ぶことができる時間です。この宮田っ子タイムでは、他の学年の児童と遊んで交流することができます。最近は、1年生と6年生が一緒に遊んでいる姿が多く見られます。二つ目は、イチョウの木を通して、様々な交流と関わりが生まれていることです。イチョウの木は、毎年、秋頃になると、黄色く色づいてきます。そして、それとともに、葉や銀杏がとても多く落ちていることがあります。そこで、六年生は、落ち葉掃きと銀杏拾いをすることにしました。 今ではすっかりそのことが習慣づいています。その姿を見た下級生も少しずつ手伝いをしてくれるようになり、他学年との新たな交流が生まれてきています。宮田小学校は歴史があり、学年に関係なく仲の良い学校です。そんな宮田小学校の伝統をこれからも受け継いで守っていきたいです。写真があります。イチョウの落ち葉吐き。写真終わり。僕らの伝統、僕らの誇り。中町小学校。中町小学校6年。石黒博人さん。写真。中町小学校は創立100年を超える学校です。そんな中町小学校には代々受け継がれてきたたくさんの伝統があります。その中の一つであるヤギ節について紹介します。ヤギ節とは、代々先輩方から受け継いできた和太鼓を用いた合奏のことです。ヤギ節は毎年6年生から4年生へと引き継ぎを行います。引き継いだ4年生が成長し、6年生になるとまた新しい4年生へと和太鼓のバトンをつなぎます。受け継いだヤギ節は学校行事であるメロディーフェスティバルや市の音楽祭で発表します。先輩方の思いを感じながら必死に練習を重ね、自分の成長やクラスの絆を深めることで卒業に向けての一歩を踏み出すきっかけになりました。ヤギ節がある中町小学校に僕は感謝しています。今年度で僕は卒業してしまいますが、伝統をずっと下級生が受け継ぎ、中町小に誇りを感じながら学校をリードしていってほしいと思います。中町小学校は僕らの誇りです。そんな中町小がより活気あふれる素晴らしい学校になることを願っています。写真があります。メロディーフェスティバルで発表する6年生。写真終わり。
情報広場。新型コロナウイルス感染症の拡大を防止する観点から、掲載したイベントなどは中止または変更となる場合があります。最新の情報については、市のホームページをご覧になるか、主催者にお問い合わせください。日立市公式地域情報アプリ、日立ナビ。生活に密着した情報を好きな時に好きな場所で確認できる便利なアプリです。ぜひご利用ください。18ページ上部に iPhone と Android の QR コードがあります。インストールはこの QR から。防災行政無線の放送内容を電話で確認することができます。放送を聞き漏らしてしまった時などにご利用ください。電話 22-6131 日立市公式 SNS 日立の魅力発信中。21ページ上部に、19ページ上部に Facebook、Twitter、Instagram、YouTube の QR コードがあります。日立市報電子版。最新の市報はもちろん、市報のバックナンバーや音声版などを掲載しています。19ページ上部に QR コードがあります。日立市インターネット放送局。行政放送番組や市政情報をお伝えするアニメーション動画などを視聴できます。19ページ上部に
お知らせ。青年貢献制度の休日相談会。日立市青年貢献サポートセンター職員がお話を伺います。 相談内容により、後日、弁護士や専門職による対応を行います。日時、2月25日土曜日、午前9時から午後4時。場所、福祉プラザ、大瀬町。先着10人。申し込み、2月13日月曜日から24日金曜日までに電話で、日立市青年貢献サポートセンター、日立市社会福祉協議会内、37-1122 へ、平日の午前9時30分から午後5時15分、高齢者、障害者の方のお悩みをご相談ください。青年貢献制度に基づく見守り、任意貢献、法定貢献の支援実績を踏まえ、社会福祉士などが相談に応じます。法的な手続きについてもご相談ください。日時、3月18日、4月15日、5月20日、いずれも土曜日、午前10時から正午、場所、日立市民会館2階会議室、申し込み、各相談会前日までに電話で、市民貢献人の会日立、51-1031 へ、青年貢献制度の出前講座、専門員が、職場、地域などに出向き、青年貢献制度について分かりやすく説明します。場所、市内どこでも。申し込み、講座予定日、参加者数、会場、講話の内容を電話で、日立市青年貢献サポートセンター、日立市社会福祉協議会内、37-1122 へ。2月の市税・国保料などの休日納付相談。日時、2月26日日曜日、午前9時から正午と午後1時から4時。場所、市税は納税課。国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料は国民健康保険課。問い合わせ、納税課内線254、国民健康保険課内線207。今月の納期、納期限は2月28日火曜日です。固定資産税、都市計画税、4期分。国民健康保険料、9期分。介護保険料、9期分。後期高齢者医療保険料、8期分。問い合わせ、納税課、内線253。国民健康保険課、内線207。相続登記に関する相談。2月は、相続登記はお済みですか月間。令和6年4月から義務化される相続登記の申請について、無料で相談に応じます。相談日、2月中の平日。場所、県内の各司法書士事務所。申し込み、事前に電話で県内の各司法書士事務所へ。問い合わせ、茨城司法書士会。電話、029-225-0111。シルバー人材センターの入会希望者説明会。通常入会希望者説明会。日時、2月16日木曜日、午前9時30分から正午、午前9時30分までに受付。場所、日立市シルバー人材センター、福祉プラザ内。出張入会説明会。日時、 2月21日火曜日、午前9時30分から正午、午前9時30分までに受付。場所、水木交流センター。対象、おおむね60歳以上の健康な方。持ち物、入会申込書、日立市シルバー人材センター、高齢福祉課、各支所、交流センターなどにあります。筆記用具、申し込み、事前に電話で、日立市シルバー人材センター 34-6018 へ。日立市長選挙、日立市議会議員一般選挙の立候補予定者説明会。4月23日日曜日に投票予定の選挙に立候補を予定している方、または届出責任者などは出席してください。出席人数は立候補予定者1人につき2人まで。日時、3月16日木曜日午後3時から。場所、市役所503、504号会議室。内容、1、選挙の概要。2、立候補届出について。3、選挙運動について。4、選挙公営、選挙運動費用について。他、問い合わせ、選挙管理委員会、内線334。冬の道路、備えは万全ですか？冬は路面凍結や積雪の可能性が高まります。凍結路や積雪路をノーマルタイヤで走るのは大変危険です。スリップにより車が制御不能となり、最悪の場合は命を奪う事故につながります。冬用タイヤに交換し、路面凍結などに備えましょう。問い合わせ、日立警察署、電話 22-0110。小規模工事等契約希望者の登録申請受付。令和5、6年度に市が発注する工事、修繕などのうち、小規模な工事、設計金額が50万円未満の受注、施工を希望する業者は、登録申請をしてください。市が小規模工事などを発注する際の見積もり依頼の対象となります。見積もり依頼や契約を約束するものではありません。詳しくは市のホームページをご覧ください。対象、市内に事業所または住所があり、希望業種を自ら施工できると認められる業者、市の入札参加資格、工事を有する業者は対象外。申し込み、2月27日月曜日から3月3日金曜日までに、申請書原本、納税証明書などを直接か郵送で契約検査課、内線524へ。市民運動公園ランニングコースを含む屋外施設の利用制限。イベント開催に伴い利用ができなくなります。日時、2月26日日曜日午前9時から日没。問い合わせ、日立市スポーツ協会、電話36-6661。林野火災消防演習。日時、2月26日日曜日午前10時から11時。場所、日立製作所日立研究所敷地内、風神山周辺。当日は消防車が往来し、防災ヘリも飛来予定です。サイレンを鳴らし、発煙筒も使用します。会場周辺は通行規制となります。問い合わせ、警防課、電話 24-0119 豊浦交流センターの利用制限。工事に伴い、豊浦交流センターの一部と隣接する川尻第一児童公園の一部が利用できなくなります。日時、2月上旬から7月下旬。利用制限場所、豊浦交流センター貸室駐車場、川尻第一児童公園内一部。豊浦体育館の利用に影響はありません。問い合わせ、工事について、コミュニティ推進課、内線536、利用について、豊浦交流センター、電話43-5755。日立市インターネット放送局、行政放送番組や、市政情報をお伝えするアニメーション動画などを視聴できます。右の QR からぜひご覧ください。問い合わせ、広報戦略課、内線717。金沢葬祭場のご案内。葬儀や法事など、低料金で利用できる市営の葬祭場です。ところ、金沢町 2-19-8、詳しくはこちら、QR があります。使用料、大ホール、2日間、66,040円から、1日、33,020円から、小ホール、2日間、24,200円から、1日12,100円から、使用料はホール等場所貸し出しにかかる税込み料金。2日間告別通夜式、1日告別式のみ。市外の方の使用料金は 50% 増額。問い合わせ、金沢葬祭場、電話35-2173。上場株式などの譲渡所得や配当所得がある方は、市県民税の課税方式を選択することができます。所得税と市県民税が源泉徴収されている上場株式などの譲渡所得や配当所得などは、所得税の確定申告をしていても、市県民税について、所得税と異なる課税方式、申告不要制度、総合課税、申告分離課税を選択することができます。所得税と異なる課税方式を選択する場合には、手続きが必要となりますので、ご注意ください。期限、市県民税の納税通知書、税額決定通知書が届く日まで。詳しくは、下の QR をご覧になるか、問い合わせてください。問い合わせ、市民税課、内線235。市施設の指定管理者が決まりました。施設名、指定管理者、指定機関、担当課の順に読みます。大三河駅前自転車駐車場、日立市シルバー人材センター、4月1日から令和8年3月31日、3年間、交通防犯課、内線515、子どもすくすくセンター、ライフケア日立、4月1日から令和10年3月31日、5年間、子育て支援課、内線338、高原自然体験交流施設、高原グリーンツーリズム推進会、4月1日から令和10年3月31日、 5年間、にぎわい施設化、内線411。指定管理者制度とは、公の施設、市が設置している体育、文化、社会福祉、観光施設などの管理運営を広く民間の団体や事業者に任せ、市民サービスの向上と施設運営の効率化を目的とするものです。問い合わせ、行政マネジメント課、内線289。国民健康保険、後期高齢者医療保険、人間ドック、脳ドック。5月に受診予定の方。申請期限は2月28日火曜日です。申請期限までに受診日が決まらない場合は、決まり次第速やかに申請してください。期限後の申請の場合、検診費用全額支払い後の補助金振込となる場合があります。3月に受診予定で申請済みの方、2月13日過ぎに決定通知書または補助金請求書を郵送します。問い合わせ、国民健康保険課、国保、内線203、後期、内線204。
催し、上根公園の桜を元気にする作業。本市を代表する桜の名所地、上根公園の桜の樹勢回復に取り組んでいます。桜に肥料を与えて元気にしていただける方を募集します。日時、2月18日土曜日、午前10時から11時30分。雨天時は翌日。場所、上根公園、頂上展望台前集合。対象、小学生以上。定員、100人。多い時は抽選。持ち物、スコップ、持参可能な方。申し込み、2月15日水曜日までに、住所、氏名、電話番号を、電話か、ファックス、メールで、桜か、内線279、ファックス、21-7750、メール、sakura@city.hitachi.lg.jp へ。日立能楽会、新春能楽発表会。日時、2月19日日曜日、午前10時30分から午後4時。場所、日立シビックセンター音楽ホール。問い合わせ、日立能楽会、長井。電話、090-8444-7774。新春講演会、コロナと日本経済の展望。日時、2月20日月曜日、午後2時から3時30分。場所、ホテルテラスザスクエア日立。幸町。内容、今後の日本政治経済の方向性などについて解説します。講師、長浜俊弘さん、第一生命経済研究所。定員、100人程度。申し込み、2月17日金曜日までに電話かファックスで、日立商工会議所。電話、22-0128、ファックス、22-0120へ。J リーグ2023シーズンが開幕。連携協定などを結んでいるチームのホーム開幕戦が行われます。ぜひスタジアムで熱い声援を送りましょう。 鹿島アントラーズ、フレンドリータウン。時、2月25日土曜日、午後4時キックオフ。ところ、県立鹿島サッカースタジアム。試合、第2節、対川崎フロンターレ。QR があります。詳しくはこちら。水戸ホーリーホック、ホームタウン。時、2月26日日曜日、午後3時キックオフ。ところ、ケーズ電気スタジアム、水戸。試合、第2節、対、いわき FC。QR があります。詳しくはこちら。問い合わせ、スポーツ振興課、内線639。青少年健全育成のための市民の集い。日時、2月23日祝日、午後1時から、受付は午後0時30分から。場所、日立市民会館ホール。内容、表彰式、少年の主張、体験文発表、アトラクション、日立風流物保存会西町支部子供なりもの。問い合わせ、日立市青少年育成推進会議、女性若者支援課内、電話 26-0315。 吉田忠音楽記念館展望カフェ、2月の演奏、時代を歩む昭和歌謡コンサート。日時、2月25日土曜日、午後6時開演。出演、吉江、シンガーソングライター、写真。演奏曲、恋に落ちて、Fall in Love、Let It Be、川の流れのように、他。申し込み、2月13日月曜日の午前10時から電話で、吉田忠音楽記念館、21-1125 へ、先着50人、1人1回、2人分まで。その他、カフェで飲食の提供はありません。図書館寄せ。日時、2月25日土曜日、午後2時から2時50分、午後3時10分から4時。場所、南部図書館創作室。対象、高校生以上。各回先着15人。出演、二松亭ちゃんぺいし、茨城キリスト教学園高校落語研究会、ほか。申し込み、2月13日月曜日の午前9時30分から、直接か電話で、南部図書館 29-1125 へ。百年塾フェスタ2022パート2、みんなでつなごう、日立の力、楽しく学んで体験しよう。日時、3月5日日曜日、午前10時から午後3時。場所、日立シビックセンター多用途ホール。内容、様々なジャンルの市民教授のステージ発表です。詳しくは百年塾ホームページをご覧ください。QR があります。問い合わせ、百年塾サロン、電話 23-9165。 絵本音楽会2023。子供から大人まで楽しめる絵本朗読と音楽のステージです。日時、2月26日日曜日、午後2時開演。場所、UU10OJ ホール。問い合わせ、10王総合健康福祉センター。電話、39-7111。東日本卓球優勝大会。 時、3月11日土曜日。部門、一般男子女子ダブルス。料金、1500円。ジュニア男子女子シングルス。小中学生参加か、17歳まで。700円。3月12日日曜日。一般男子女子シングルス。1000円。シニア40歳以上。ベテラン60歳以上。男子女子シングルス。1000円。ホープス小学5、6年生。カブ小学3、4年生。バンビ小学2年生以下の男子女子シングルス。600円。両日午前9時試合開始。場所、池の川桜アリーナ。申し込み、2月13日月曜日までに、申し込み用紙、ゼネラルスポーツ店にあるほか、日立市スポーツ協会ホームページからダウンロードできます。を、メールか郵送で、日立市卓球協会事務局、ゼネラルスポーツ店。メール、info@ping-pong.jp 郵便番号 316-0003 多賀町 5-7-19 電話 33-1025 へ。詳しくは問い合わせてください。長者山遺跡ガイドツアー。国指定史跡長者山遺跡の現地ガイドを郷土博物館職員が行います。日時、3月11日土曜日、午前10時から11時。小雨欠航、荒天中止。場所、長者山遺跡、十王町遺址2951周辺。石町田園都市センター集合。先着15人。申し込み。2月14日火曜日の午前9時から電話で、郷土博物館 23-3231 へ。講座。日立市スポーツ協会設立30周年記念特別講演会。日時、2月25日土曜日、午後1時から3時30分。場所、池の川桜アリーナ。テーマ、日本と世界のスポーツ文化の違い、地域スポーツの振興と未来に向けた可能性。第1部、講演会。第2部、パネルディスカッション。講演者、セルジオ・エチゴさん、サッカー評論家、関塚隆さん、ロンドンオリンピック、U23、サッカー日本代表監督。定員、1000人。申し込み、2月15日水曜日までに、下の QR から申し込みを。問い合わせ、日立市スポーツ協会、電話 36-6661。 夢を形に、創業セミナー。日時、2月25日土曜日、午後1時30分から3時。場所、市役所6階研修室。対象、創業をお考えの方、関心のある方、創業後間もない方。内容、第1部、基調講演、創業の心構えを学ぼう。講師、日本政策金融公庫北関東信越創業支援センター。第2部、創業資金借り入れのポイント。講師、日本政策金融公庫日立支店。定員 30人程度。申し込み、2月20日月曜日までに電話で、日本政策金融高校日立支店、24-2451 へ。日本蜜蜂の飼い方講習会。日時、2月26日日曜日、3月26日日曜日、午前10時から午後2時、雨天決行。場所、高原自然塾集合。持ち物、筆記用具、歩きやすいシューズで。料金、1200円、昼食カレーライス付き、先着20人。申し込み、2月13日月曜日の午前9時から電話で、高原自然塾、39-5391 へ。100年歩ける体を作ろう教室。日時、3月2日、9日、23日、30日の木曜日、全4回。午前10時から11時30分。午後1時から2時30分。各回定員8人。場所、池の川桜アリーナ。内容、100歳まで歩き続けるためには、姿勢、立ち方、座り方、歩き方を整えることが大切です。この3つを意識して身につけるための運動を行います。持ち物、室内シューズ、飲み物、タオル、筆記用具。動きやすい服装で。料金、4500円、障害保険料を含む。申し込み、2月13日月曜日の正午から電話で、池の川桜アリーナ。電話、35-0767。ファックス、34-1191 へ。男女共同参画セミナー、ジェンダーバイアスを意識しよう。日時、3月4日土曜日、午後1時30分から3時30分。場所、ラポール日立。内容、男女を問わず、個性や自主性を尊重し合いながら、輝ける未来の実現を目指して、国際女性デーを前に私たちに今できることを考える。講師、段真由美さん、常磐大学教授。先着50人程度。料金、100円。資料代を含む。申し込み、3月2日木曜日までに直接か電話で、日立市ラポール協会。36-0554 へ。無料託児あり。2月24日金曜日までに直接申し込みを。百年塾市民教授による生き生きワクワク講座。三色パステルアート教室。日時、3月7日火曜日。午前10時から11時30分。場所、教育プラザ。内容、パステルを使って桜並木を描きます。講師、佐藤恵里さん、市民教授。定員、8人、多い時は抽選。料金、500円。申し込み、2月20日月曜日までに、住所、氏名、電話番号を、電話、平日のみ、か、メールで、百年塾サロン、電話、23-9165、メール、iki100j@net1.jway.ne.jp へ、無料託児あり、サロン茨城、 外遊びを日常に、オンライン講座。日時、3月4日土曜日、午後1時から3時。内容、アウトドアライフスタイルの魅力を紹介します。ゲスト、高野ゆりえさん、アウトドアクリエイター。対象、高校生以上。料金、1000円。学生は無料。申し込み、3月2日木曜日までに、下の QR から申し込みを。問い合わせ、百年塾サロン。電話、23-9165。茨城県県北障害学習センター、39-0012。ロールモデル講座、発酵料理家に学ぶ、夢を叶えるための心と体の作り方。日時、3月7日火曜日、午前10時から正午。場所、日立シビックセンター6階集会室。対象、市内在住か在勤の女性。内容、夢を叶えるための心身の整え方、発酵料理などについてのお話。講師、宮崎恵美さん、発酵料理家。持ち物、筆記用具。定員20人、多い時は抽選。未就学児の無料託児あり。定員10人。申し込み、2月24日金曜日までに、女性の人材育成講座申し込みと明記の上、住所、氏名、年齢、電話番号、託児の有無、希望時の年齢、性別を、下の QR からか、メール、電話、平日のみ。で、女性若者支援課、メール、josei@city.hitachi.lg.jp 電話 26-0315 へ。
募集。中里レジャー農園サポーター、ボランティア。中里地区のリンゴやブドウなどの果樹農家で、農作業をお手伝いできる方を募集します。対象、18歳以上の健康な方で、現地まで自分で行くことができる方。農業経験は問いません。申し込み、3月3日金曜日までに、中里レジャー農園サポーター登録カード、農林水産課各支所にあるほか、市ホームページからダウンロードできます。を直接か郵送、ファックスで、農林水産課、ファックス 24-1713、内線 402 へ。管理栄養士、会計年度任用職員。募集人数2人。任用期間、4月1日から来年3月31日。延長課。勤務場所、日立市保健センター。勤務内容、特定保健指導、健康教育、栄養相談、訪問栄養指導など。勤務条件。勤務日、月曜から金曜日、土曜、日曜日勤務の場合あり。勤務時間、午前9時から午後3時50分。報酬など、189,933円、予定。期末手当支給、社会保険など適用あり。選考、面接。申し込み、2月15日水曜日までに、履歴書、日立市会計年度任用職員申込書、 管理栄養士免許証の写しを直接か郵送で健康づくり推進課、郵便番号 317-0065、助川町 1-15-15、電話 21-3300 へ。市指定ごみ処理袋の外装袋に有料広告を掲載しませんか？8月頃から販売予定のごみ処理袋です。種類、掲載量、製造数、広告のサイズの順に読みます。10リットル用、1万円、1万3400枚。縦80ミリ、×横130ミリ。20リットル用、5万円。6万7300枚。縦100ミリ、×横130ミリ。30リットル用、10万円。21万5600枚。縦130ミリ、×横160ミリ。45リットル用、30万円。64万6200枚。縦160ミリ、かける横190ミリ。広告の色はすべて根茎一色。見本の写真。広告欄の右上に、広告であることを示すロゴを表示するため、原稿の右上を縦20ミリ、かける横20ミリ開けてください。申し込み。2月6日月曜日から3月10日金曜日までに申し込み書、資源循環推進課窓口にあるほか、市ホームページからダウンロードできます。原稿、半下を直接か郵送、ファックス、メールで、資源循環推進課、ファックス 24-5301、メール、recycle@city.hitachi.lg.jp 内線547へ。詳しくは、右 QR をご覧になるか問い合わせてください。四方日立へのご意見、ご感想をお寄せください。より良い司法づくりのため、司法日立を読んでのご意見、ご感想を募集しています。今後の広報誌づくりの参考にしますので、申し込みフォーム、右 QR から皆さんのご意見などをぜひお寄せください。いただいたご意見などに対する個別の回答はいたしません。問い合わせ、広報戦略課、内線509。
健康、県民公開講座、セルフチェックとセルフケア、そしてよりよく生きるために、テレビ番組などでも活躍している薬剤師の堀美智子さんによる身近な薬局・薬剤師の活用方法や、自分でできる健康管理方法などについての講座です。日時、2月26日、日曜日、午前10時から正午、対象、オンライン受講が可能な方、内容、ウェブ配信を予定、講師、堀美智子さん、医薬情報研究所株式会社 SIC 医薬情報部門責任者、定員1000人、申し込み、茨城県薬剤師会ホームページの専用フォーム、下の QR から申し込みを、問い合わせ、茨城県薬剤師会、電話 029-306-8934、ファックス 029-306-8934 306-8040。子育て、2月の児童手当特例給付の支給日は2月13日月曜日です。口座振込を指定している方は、同日付で指定口座へ入金します。窓口払いの方には、別途ご案内を送付します。問い合わせ、子育て支援課、内線338、日立市少年少女合唱団団員募集。日時、毎週土曜日、ジュニアクラス、午後2時30分から4時30分。シニアクラス、午後4時40分から5時50分。場所、中小路交流センター。対象、市内在住の小学1年生から高校3年生。内容、歌ってみたいけれど、音楽のことはわからないという方でも大丈夫。先生方が優しく基本から教えます。料金、ジュニアクラス、小学生、月2000円。シニアクラス、中高生、月1500円。その他、教材費別途。申し込み、直接か電話で、日立市民会館、電話 22-6481 へ。南部子供の広場、親子で楽しもう。日時、2月22日、水曜日、午前10時30分から正午。場所、久慈交流センター。対象、未就園児2歳からと保護者。先着8組。0歳1歳の無料託児あり。内容、リズム遊び、おもちゃ作りなどで親子一緒に楽しみます。講師、子供の広場保育士。持ち物、飲み物、タオルなど、動きやすい服装で、申し込み、2月13日月曜日の午前9時30分から、電話で、日立市社会福祉協議会、37-1122 へ。縦横子供の広場、お菓子作りにチャレンジ。日時、2月27日、月曜日、午前10時から正午。場所、縦横交流センター。対象、乳幼児の保護者、先着6人。無料託児あり。講師、中里美香さん、パティシエ。持ち物、エプロン、三角巾、布巾2枚。参加料、200円、材料費。申し込み、2月14日火曜日の午前9時30分から、電話で、日立市社会福祉協議会、37-1122 へ。水野ヘキサスロン。日時、3月11日土曜日。1、午前10時から11時30分。2、午後1時から2時30分。場所、久慈サンピア日立スポーツセンター体育館。対象、1は、年中から年長。2は、小学1年生から6年生。各回定員30人。内容、遊びの中で、投げる動作を楽しく身につけます。持ち物、室内シューズ、飲み物、タオル、動きやすい服装で、参加料、500円、障害保険料含む。申し込み、2月13日月曜日の正午から右の QR より申し込みを。 問い合わせ、池の川桜アリーナ、電話 35-0767。 子どもすくすくセンターの臨時休館は2月18日土曜日です。館内清掃のため休館します。問い合わせ、子どもすくすくセンター、電話 23-5522。
自主グループ会員募集。各施設に登録しているグループを掲載しています。掲載の申し込みは各施設へ。グループ名、時、参加料、申し込みの順に読みます。中小路交流センター、カタツムリの会、 K3 山登り、第1火曜日18時30分から20時、1回1500円、参考参加費別。目時、電話 42-6043。 女性センター、ボディコンディショニング、毎週月曜日9時から12時、月1600円。鈴木 090-7705-6138。 大久保交流センター、ガールスカウト茨城県連盟県北地区、月1回から2回年15,000円。薄井 090-8114-4564。 大沼交流センター、なぎさバドミントン、第1から第4木曜日9時30分から12時、月1,000円。佐藤 090-6316-8703。 県内産農水産物の出荷制限自粛状況。表1、2とも1月17日現在、基準値、放射性セシウム1キログラムあたり100ベクレル。表1、国の出荷制限指示品目のうち、日立市が対象となっている品目、コシ油、野生、キノコ類、野生、イノシシ肉。表2、県の出荷自粛要請品目のうち、日立市が対象となっている品目、原木椎茸、露地栽培、施設栽培、干し椎茸。表終わり。情報の詳細は下の QR をご覧ください。市ホームページに掲載を開始しました。QR が3つあります。1つ目、市ホームページ。2つ目、県ホームページ。出荷制限指示などの状況。3つ目、県ホームページ。野生の山菜類、キノコ類を出荷・販売する方へ。問い合わせ、農産物検査、県産地振興課、水産物検査、県漁政課。電話 029-301-1111、 代表。市内の放射線量の状況などのお知らせ。学校などの測定結果。測定日、12月2日から1月16日。単位は、毎時マイクロシーベルト。小学校、測定値の範囲、最小値から最大値、0.034 から0.090。中学校、0.038 から0.095。特別支援学校 0.054。 認定子ども園、幼稚園、保育園 0.037 から 0.092。 国県設置のモニタリングポストの測定結果、測定場所、測定の高さ、中央図書館 3.5 メートル、測定値、令和5年1月15日、0.058、西部支所 3.5 メートル、0.050、消防本部 1.0 メートル、0.053、中高寺小学校 3.5 メートル、0.056、大沼小学校 3.5 メートル、0.061、久慈中学校 3.5 メートル、0.064。市内の放射線量は、国が長期的な目標としている、個人が受ける年間追加被曝線量1ミリシーベルト、毎時 0.23 マイクロシーベルトを下回っています。学校など各施設の測定結果は、市のホームページをご覧ください。問い合わせ、防災対策課原子力安全対策室、内線577。この町を守る方募集中。写真が5枚あります。消防団員の訓練の様子や、女性防火クラブ員の啓発運動の様子です。写真終わり。消防団員募集。消防団は、自分たちの町は自分たちで守るという精神に基づき、仕事を持ちながら、地震、風水害などの災害発生時にも活動しています。入団要件、市内在住か在勤で、18歳以上の心身ともに健康な方、男女問わず、日立市消防団団長、河合圭一さんの写真があります。問い合わせ、警防課、電話、24-0119、内線324。女性防火クラブ員募集。女性防火クラブは、自分の家から火を出さない、自分たちの地域は自分たちで守るを合言葉に、火災予防の啓発や応急手当普及、災害時の支援など、地域防災のため、市内各地域で活動をしています。入会要件、女性であればどなたでも、日立市女性防火クラブ連絡協議会会長永瀬よし子さんの写真があります。問い合わせ、予防課、電話 24-0119、内線342。
編集発行、茨城県日立市市長公室広報戦略課、郵便番号 317-8601、 日立市助川町 1-1-1、 電話 0294-22-3111、 ファックス 0294-21-4859、https://www.city.hitachi.lg.jp/。
1月1日現在の人口世帯数、168,409人。前月比-223。男、83,912人、-118。女、84,497人、-105。76,910世帯、-98。12月の出生数、58人。以上で、声の広報、司法日立、令和5年 2023年2月5日号ナンバー1737を終わります。音声訳、日立リーディングサービスグループでした。